ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、さて昨年は北陸道開通30周年でございましたが、今年は上信越道の全線開通20周年でございます。おめでとうございます。で、来月10月30日にその記念日を迎えるわけなんですが、皆さんにもっと上信越道を使ってドライブしてほしいということで、今回はまあまあ久しぶりなんでしょうかね、県外ドライブ長野県小布施でございます。で、スタート地点に選びましたのが上信越道小布施スマートインターチェンジから約7分、栗の小道でございます。はい、まあこの時期の小布施と名産といえば、はい、J ボーイ
栗、
この栗の間伐材を敷き詰められた歩道が今目の前にあります。栗の小道で、これを通っていくと1軒目のドライブスポットが2分ぐらいのところにあるということなんで、では行ってみましょうか。はい、ブロックみたいなの代わりにこの栗の木が使われてるってことですか。
そうみたいですね。
そうみたいですね。どうですか、おたきちゃん。
歩きやすいですね。
歩きやすい。
はい。
なんか広場的なものにね、
はい、
行き当たりましたけれども、あ、すごいなんかオブセってコンパクトにいろんなのがまとまってんだね。観光施設がここですか。
はい。
はい、出ました。オブセエリアドライブ最初のおすすめスポットは北斎館。こちらは江戸時代の浮世絵師葛飾北斎最晩年の作品が見られる美術館でございます。今日資料がいっぱいあってね、ここはなんか肉質画らしいです。いつもほら学芸員の方とかいるんですけど、今日たまたまですね、展示替えで忙しいため、ちょっと今作業でちょっと忙しくなってますけども、はい、ご自由にご覧くださいと、
はい、
じゃあ行きましょう、はい、資料いっぱいもらいましたのでね、はい、見ながら行こう。祭り屋台展示室、
はい、
この祭り屋台に葛飾北斎が描いた天井絵、うん、竜、鳳、男の波、尾波と、
あ、尾波、
女の波と目波があるんですね。
あ、なるほど。
じゃあ見てみましょう。おー、立派。
お
ー、すごい。あー、そうですね、村上のおしゃぎりみたいなところの天井に描いてあるんですね。
神筆っていうか、こう肉筆画は初めて見る。
いや、初めてですよ。浮世絵だって見たことないですよ。こっちの関町の屋台の方は真ん中にでかい彫刻があるんですよね、うん、これね、中国の小説「水滸伝」に登場する武将公孫昌さんが剣を抜いて呪文を唱え王竜を呼んでいる様である。
おうおうおう、
世界で唯一の立体彫刻、はい、北斎監修と、これのこと言ってるのかな。
そうですね、
まあ、掘ってはないらしいんですけど、監修されてるんですね。すごいわ。そしてその天井には尾波と目波。ほほう、
なんか浮世絵と全然違うくね。
浮世絵でこういう題材あまり描かないですもんね。でもな、ただ波の感じはね、
似てます、
北斎って感じだね。これよくこんな綺麗な状態で皆さん残してましたね、オブゼの皆さん。
何年前のなん
です。もう1845年、うん、まあ200年まではいかないけども、裏もいけるんでしょ。ちょっと裏も行きたいですね。
あ、本当だ、360度見れるんだ、これ、
うん、
これどっちだろう。
これはだからですね、竜図と、
ほう、
東町祭り屋台と天井、先ほどのが関町、
はい、
この屋台は文化2年1805年に再建された記録が見られ、小布施に現存する7基の祭り屋台のうち最も古い歴史を持ちます。北斎85歳、天保15年1844年来遊の折、約半年を費やして東町祭り屋台天井へ竜鳳図を描いた。燃えるような紅の字に竜図、暗い愛を基調とした鳳図が対照的に描かれ、その明暗が屋台の装飾効果を高めている。素晴らしい。この赤の塗り方とか、どういう筆の運びかなんか分かりますね。
うん、そうですね。
縁取ってから中塗ってんな、これな。屋台の建造は越後国神原郡角見村の大工棟梁栄太郎が手掛けています。東町祭り屋台作ったのが新潟の人だと。神原郡角見村ってどこですか。
神原郡ってつくと
西館、東館、南館、北館の要、結構下越の方ってことですよね。
いろいろ調べたんですけど、どこだかはっきり分かりませんでした。
なるほど。今日も誰も正解教えてくれないんで探り探りで、やっております。はい、ということで、残念ながら今日はお祭り屋台しか見ることができませんでしたけども、今日はダメだったんですけども、現在は、特別展隅田北斎美術館名品展を開催しているそうです。北斎没後170年を記念して、同じ葛飾北斎専門美術館である東京墨田区の墨田北斎美術館の作品を交換展にしているということで、まあ、浮世絵中心にいろんな作品が見られるという特別展でございますね。11月10日まで開催。ぜひ全線開通20周年を迎える上信越道を使って見に行ってみてください。はい、ではおたくちゃん感想をお願いします。
そうですね、4つの絵が見られて、
本当はもっと見たかったろっていう、そういうクレームですか。
いや違います、
4つの絵しか見られなかったっていうアンチテーゼですかね。
いや北斎を感じられましたね。
おお、まあでもあの波のタッチとか、あ、葛飾北斎だなって思いましたね。
そうですね、歴史の教科書で見た北斎でしたね、
直筆って書いてるんですから、なかなか見れないと思いますんでね、ぜひ皆さんもどうぞ。
続いては秋のお伏せグルメ。この時期だけしか味わえない名産の栗を使った超有名な和菓子をいただきに来ました。栗菓子の名店お伏せ堂本店でございます。
その読み方は何？
え、
その読み方は
正しく正確な情報をお伝えしようと思って、
なるほど。
中にね、栗あんがあるんですけど、栗あんの上にこう裏ごしした栗が細くかかってると。
なるほど。
そうめんより細いよね。
細いですね、イボの糸より細いですよね。
細いね。しかも今日はその解禁初日ということで、ちなみに今年は10月の
20日まで
20日まで、はい、です。
期間限定なんですね。
そうそう。でこれはあの持ち帰りはできないんですね。
ここでしか食べ
ない。ここでしか食える、はい、じゃあ大滝ちゃんどうぞ、
はい、
楽しみにしてきたんだ。
いただきます。濃厚、栗がすごい濃厚で美味しいです。
え、まんま栗？
栗です。もう
すごい柔らかい。
栗です。だからモンブランじゃないよね。
モンブランじゃない、
じゃないですね。新しい、
うん、あの初めて食べる味だ、
ね、栗ですよ。これまんま栗です、う
んうん、栗本来の味が楽しめる。あんが甘いので、うん、栗この上のところにはあまり甘さがないんですけど、
うんうん、
こうより和菓子みたいになりますね、うん、
はい、ということで朱雀やられましたね。
美味しかったです。
もうね、店にいるお客さんも全員黙って食べるね。
ガツガツ食ってましたね。
上にかかってるザ・クリーのやつが割と分量あってね、もう少し味変が欲しかったかもしれない
ね。そうですね、うん、シェアして食べるとかいいかもしれないですね。あ、そうかも。
大人の味
スイーツ、ね、
そうそうそう
そう、そうかもしれませんね。ぜひ皆さん来てください。お待ちしております。